Obiki Zaisan Simbu Mushiste Kurushimukodo Erandato Seishowa Iktimas. So ste Mose wa Kansento Tachi Angari Kamino Tamino Tiki Ma Egypto Bido Kurushimashita Kedo Sono Tugi Chibono Kyodai Israel Bido wa Mose o Rikai Ste Kurena Kattan Des. Mose wa 自らの命を気遣ってエジプト離れ、ミディアの地に逃げなければならなかったんです。まあ、モーセは辛かったと思います。主なる神が自分を召して、イスラエルのための解放者としてくださった。だから、自分は今エジプト人を撃った。しかし、民は自分を理解してくれない。 命を気遣って自分は遠くへ逃げなければいけない。モーセは夢中に苦しんだことでしょう。けどその後のモーセはどうだったでしょうか。イスラエルの民を率いてエジプトへでアラノの40年間さまよった時、モーセはやはり誤解され続けたのです。 モーセは率いていたイスラエルの民は神の民であり、信者でした。けどもこの民はモーセを理解せず、モーセを攻撃し、批判し、モーセに逆らい続けました。モーセの心の内に燃えていた火はフーゼの灯火のように消されそうに ならないはずがありません。モーセはそのような時いつも神の山ホレブで目の当たり見た燃えた尽きない神の炎を思い浮かべて裏切ることのない極めまでご真実な神におすがりし常に光を受けて立ち上がったんです。まあ我々も どのようなことがあっても真実な主におすがりして生きたいものなのではないでしょうか。真実な主にすがろう。これこそがパウロのエピソードに住んでいる信者たちの呼びかけだったのであります。もちろん言うまでもなく、モーセのイスラエルのために対する呼びかけも同じものでした。 燃える神の炎はモーセがそれを見た時、モーセの心の内にも灯されました。モーセが主にお会いした時、親しく主を拝しましたので、主のご性質がモーセの中に注ぎ込まれたのです。モーセは主が燃えて突き去る芝の中から、我は 上げてあるもの、なり私は私はあるというものであると語られて以来、モーセの心に燃えて突き去る炎が灯されました。この燃えて突き去る炎はモーセを全く解放させました。そしてこのモーセにより燃える火を心の中に宿しているモーセによりイスラエルの民は エジプトから導き出されたのでした。まあ神の日とは前にも話したように言うまでもなく、聖霊を意味するものです。信ずる者は皆一度聖霊の宮です。そして聖霊の宮とは 聖霊に満たされなければ主のために役に立たないものであると聖書は強調しています。主に満たされることとは聖霊なる神に支配されることです。聖霊の働きに対して信ずる者の態度こそが最も大切です。 ある人々は聖霊の宮であるのに聖霊を全く無視します。イエス様も心臓ならば誰にも聖霊が宿っています。それ分かっても分からなくても、感じても感じなくても関係ない。信ずる者は皆聖霊の宮です。多くの信者は御言葉に正しく向かい、聖霊の働きと導きに正しく従うことをしていない。すなわち小さい問題として自分が決定権を持ち、聖霊は全く無視されている。もう一つの態度は聖霊を、部分的に受け入れることです。すなわち言葉を変えて言うならば、聖霊が信者の全支配権を持つというのじゃなくて、部分的な支配権を持つということ。そのような場合には聖霊は他なるお客様としてよそよそしく取り扱われている。主に自分が支配し、自分で考え、自分で決定し、時々御心は何かと尋ねるに過ぎない。そのような生活の結果は決して、幸福な生活ではない、惨めな生活です。そういう人々はもちろん主は用いられえない。もう一つの態度は結局もう全てを御霊に委ねることです。主よ語ってください、いろんなことを知りたいからじゃなくて従いたいからです。この態度を取ると御霊は自分の目的、すなわちイエス様の栄光を表すという目的をすることができます。モーセは確かに主に出会ったし、用いられる器となるべきだと分かったのですけれども、用いられるまではからは40年間待たなければならなかったのです。召された時、よしやろう、そういう気持ちがあったんです。なんとかなる。けど40年後で無理です。できません。そこまで彼は小さくなりました。彼はやっぱり心配するようになったのです。自分を見た時無理だとはっきり分かったからです。ロマ書の中古書の中で、皆さん暗記している言葉だと思いますけど、素晴らしい、やっぱりパウロのローマにいる兄弟姉妹の進みの言葉が隠し入されています。ロマ書中古書の中三節です。人間の必要としているもの全部ここで隠し入されています。喜び、平和、望みという三つの言葉が出てきます。中古書の中三節、どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。必要なのは変わらない喜び、本当の平和、生きる望み。信仰があっても喜ばない兄弟姉妹もいるし、平和を知らない人もいるし、全く望みを失った兄弟姉妹もいます。だからこそパウロは祈りました。パウロは望みの神を紹介したのです。自分たちの願いが、望みが満たされ、成就されないなら、多くの人々はもうがっかりして失望してしまいます。モーセも本当に、主はどうして早く答えないなのか、主にとって不可能なことはないなのではないと彼は分かったんですけど、待たなければならなかったんです。主は望みの神です。疑うこと知らないお方です。ご自身のなそうとするご目的が必ず完全に成し遂げられることを 確信しておられる方です。主はどうして確信できるかと言いますと、主の確信は環境から生まれるものではない、まあ、人間から生まれるものではないからです。主の確信、主の望みとはご中心のうちにあります。だから主は望みの神と呼ばれています。どういうふうに望みの神は我々の心を絶えざる喜びと平安に満たしてくださるなのでしょうか。私たちはどうして聖霊の力によって望みにあふれることができるなのでしょうか。まあパウロはここで信仰によると言ったんです。まあ信仰の代わりに信頼することによってと言った方が分かりやすいと思います。何回も何回も言いましたように、聖書の中に出てくる信仰とは一つの教えを信じ込むことを意味しているのではない、望みの神に信頼することを意味しているのです。自分の見ないで望みの主を見つむることによって喜びと平和と望みが湧き上がってきます。ですからこそ主イエスから目を離さないでなさいとヒブル書の著者は書き記したのです。けども人間はいくら頑張っても結局ダメなんです。ですからここで聖霊の力という表現が出てきます。すべては聖霊の働きの結果です。まあ、パウロはコリント第二の書き物の中で御霊なる主という表現を使ったのです。御霊なる主は望みの神を明らかにするのです。もちろん聖書を読むと分かります。主によって用いられた人々とは結局みんながっかりしてもうダメだと経験しなければならなかったのです。まあ、信仰の父と呼ばれたアブラハムは、まあ、不信仰なものになってしまったんです。ご存知のように彼に、まあ、一人の息子が与えられると約束されたのです。けどこの約束はなかなか成就されなかったんです。アブラハムはもちろんだんだん年を取り、そしてついに彼は85歳になっちゃったんです。まあもう無理だ、彼はいくら約束してもありえないと彼は思ったんです。それまで主と共に歩み、多くの幸いなことどもを経験しました。けど息子を与えてくださるという主の約束は望みがなくなったんです。まあ、人の生まれつきの性質性格はもちろん違いますし、従って反応も違います。人間はみんな同じように反応しません。例えばある人はガンダ・テオコガだと聞くともうガーッくるしてしまいます。他の人はそうか、けどそうすれば人生とは一体何なのでしょうか、何のために生まれたのでしょうか、何のために今までそんなに苦労したのでしょうかと真剣に考えて求めて見え出すものとなり、癌になったのは良かったと言えるようになります。そして人間がまあ絶望すると、確かにいろいろな違った反応を示します。まあ大体の人々は諦めます。絶望してしまいます。別の人はまあ逃げるために自分で何かしようとする。まあアブラハムとはそういうタイプだったんです。彼絶望したんです。主は約束したけど無理、もう子供を産むこととはありえない。そこで彼は妻サラはまあ使い目でハガという一人の女をアブラハムの目かけとして与えた。結局自分勝手の行動であり不信仰の表れだった。主はできないから自分たちでやっちゃいましょう。 まあそのことで彼はもちろん後で